青少地域の午後は RL1485 ラジカルランドにお任せ。新曲から思い出の一曲までリクエスト受付中。
さあ続いては新宿歌舞伎町からこの方がやってきてくれました。
元秀森の
駆け込みレディオ。元さんこんにちは。
こんにちは。
先週はロックの日ということで、源さんにローリングストーンズ紹介していただいたんですが、うん、今回はガラッと変わりまして日本の曲を。
そうです。
で思い入れのある曲を。
当時10歳ぐらいやな。俺小学校4年やから50年前や。
その時
に新聞配達しとって。
おだから山田太郎さんの新聞少年を今日選んでくださったんですか。あら、
雨の日の新聞配達の苦しいこと。濡らしちゃダメやんか。昔はタスキやって、自転車じゃないね、
うん、
タスキ掛けで80部ぐらい持ってタッタタッタ走って5階の集合住宅も特地に全部上がっても入れていくね。エレベーターないからみんな。
あら、
なんだ雨の日ってカッパ着てるけども新聞が濡れるやん、
うん、
濡れたら読まれへんやんか。だから体濡れても新聞濡らせへんようにっても軒先でずっと待っとかなあかんやんか。その時に僕のあだ名を知ってるかっていうのからずっと触れて、ああ新聞太郎と言うんだよ、そうやなとか、それをずっと思い出すよな。当時は年2回休みあって、新聞少年の日と元旦の2日目しかなかった。だから雨の日も風の日も熱が出ても自分の地区はもう80件いつも配ってた。
担当が80件だったんです。
80件、そう、助けかけてな、持ってな。だから金曜日土曜日やったら広告が多いやん、チラシ。
あ、
だまたかさばん、もうだから腕が回れへんもんな。チラシの時はもう
大変、うん、いや年2回しか休みがないっていうのもちょっと驚きなんですけど、それをどれくらいの期間。
4年からずっと6年。
そうですか、うん、
それが初任給が当時1200円やって。
お
で1000円取られるやん。
あ、そう、
200円が手取りやんか。
それだけ働いて、まあ、当時の200円で結構、うん、そうそうそう、子供にとって大きいでしょうけど、でも、
ね。お好みが50円の時代。お好み焼きが。新聞配達したお金で栄養補給してるんな。お好み食べんの。
うわそうですか。う
ん、ただ1000円取られた悔しさがあって、くそーっと思うやろ。で、そこでいろんなことを考えて商売すんね。残った新聞を売りに行ったりな。
あ、
新聞余るやろ。だから腰よりもその日の新聞を売りに行ったりとか。
うわ
いろんなこと考えたよな。
ですか。なんか山田太郎さんの新聞少年のこの一曲に源さんのそんな思い
出す、思い出す、思い出す、あの当時の あの赤切れの手で新聞配ってるのかな。
いやんかわいそう。あ、そうですか、うん、ではでは曲を聞いてからまだちょっとお話をね伺いましょう。源、はいはい、さんが今週選んでくださった一曲、山田太郎さん新聞少年。
僕のあんた名を知ってるかい、長官太郎と言うんだぜ。
山田太郎さんで新聞少年でした。
配達してて集金も行くね。たまにおばちゃんのとこ行ったら団子くれたりするわけや。みたらし団子とかあずきのとかな。だから僕頑張ってるなーいの、うん、ようくれたよその甘いもん。だから集金の日ってどれぐらい楽しみやったか。パクパクパク食べて家持って帰られんや、持って帰って全部取られんねやから。胃袋に全部入れる。
うわ、いや、なんかこの新聞少年の歌詞とは全く違う源さんの話に私はどう受け止めたらいいか。わあ、そう、なんか今目の前にちっちゃい時の源さんいたらもう、いや、もう毎日うち寄っていいよって言いたくなっちゃいますね。源さんの今日は子供の頃の、うん、
10歳やな。
10歳の源さんのお話を聞かせていただきました。そうそうそう、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
源秀森さんでした。
そうですね、ここまでやってきたんで まあこれからもやっていきたいと思ってますし、まあこれまでやってきたんだね、これからもやっていきたいですし、逆にここまでねやってきて、これからもやっぱりやっていきたいので、まあここまでやってきてね。
ラジカルランド
生放送中、あだだだだだ。
ミュージックアラカルト、
音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト、今回は先ほど今日の出来事のコーナーでご紹介しましたモントレーポップフェスティバルで一躍世界中で注目されるようになったアーティストの歴史に残るヒット曲をお送りします。まずこのフェスティバルのために作られて大ヒット、スコット・マッケンジー、花のサンフランシスコ、ママス&パパス、夢のカリフォルニア、ジャニス・ジョプリン、ムーブ・オーバー、そしてジェファーソン・エアプレイン、あなただけを、サムバディ・トゥ・ラブ。ミュージックアラカルト、今回はモントレーポップフェスティバルで注目されるようになったアーティストの曲をお送りしました。
1485ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド、今日も生放送中。
この JORL1485 って大事な暗号なんです。それはですね、受信報告書を書いてくださるために神奈川県西部に足を運んでこの放送を聞いてくださっている方はものすごく大事にしてくださっている、私も大切にしている暗号なんですが、この受信報告書、何時何分にどんな機械でどんなラジオでこの位置で電波のこの中とか強とかね、そういう強度とかを書いてくださって、もうあと私わかんない数字とかそういうのをいっぱいいっぱい書いてくださって、この小田原放送局のラジカルランドにお送りくださる方がたくさんいらっしゃるんですよね。今スタジオに届いているこの受信報告書は東京の方、国分寺市の方と、あと三島、静岡県の方が先週先々週と放送を神奈川県の小田原まで来てね、くださって、遠いですよ、静岡、東京から。しかも、この短い時間に合わせてって。ね、ありがとうございます。そういう時、お天気すごい気になるんですけど、この時は大丈夫でしたでしょうか。この受信報告書を、私がいただいたら、ベリカードというものがありまして、このラジカルランドのベリカードを送らせていただくという、そういう仕組みになってるんですが、もう少しお待ちください。今いただいた受信報告書を書いてくださった方には、後日ラジカルランドからベリカードを送らせていただきます。そして今日この放送を聞いて受信報告書これから送るよなんて方いらっしゃいましたら、よろしければ番組までメール送ってみてください。お待ちしております。ベリカードまた送らせていただきます。ラジカルランドまだまだ続きますよ。この後は街の話題をお送りします。ジャガーズのデビュー曲、君に会いたい。
若さゆえ苦しみ、若さゆえ。
タウンインフォメーション。
町の話題をお送りするタウンインフォメーション、今回は南足柄市で開催される第21回環境フェアについてお送りします。南足柄市環境課矢後正明さんにお話を伺います。矢後さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
神奈川県の西湘地域、ちょっと先ほどから雲が広がってきたみたいなんですが、南足柄市空はどんな感じですか？
まだ晴れてはいますね。
そうですか。なんかこの後夕方ぐらいには場所によっては雨が降って、また雷雨もあって、矢後さんもどうぞ傘を持ってご帰宅ください。
どうかと持ってきませんでしたね。
うどん、あ、そうですか。あるといいですね。誰かがこう使ってないのとか。
そうですね。はい。誰か雨傘をしてもらえるとありがたいんですけど。
いやー、素敵。
もう、ずっとそういうことがないですね。はい。
あ、ちなみに、矢後さん、独身でいらっしゃるんですか？
いえ、もう、はい。3人の子供の父親でございまして。
こら、何を言う、パパ。
という遠い昔の思い出があって、再現できたらいいなっていう、そんなことを思っているこの頃でございます、はい、
父の日にしてもらえるといいですね。
そうですね、はい、娘にこうやってもらえるといいですね、はい、
あ、なんか矢後さんってきっとお優しい方なんだろうなと思いましたら、お父様でいらっしゃいましたか？
はい、そうですね、はい、3人ほどいます。はい、
その矢後さんに今日は環境フェアについてお話を伺いたいと思います、はい、来週21日水曜日から始まる環境フェア、今年で21回目なんですね。
はい、そうですね。
どのようなことが行われるんですか？
はい、最初から同じ思想っていうんですかね、目的は同じなんですけども、一言で言うと、市民団体と事業者と行政が一緒になって環境保全について考えて、理解を深めるよう意識の啓発をするイベントとなっています。この今ですね、その市民団体と事業者、これについてなんですけどもね、
はい、
まず南足柄市は、緑と水、とてもその豊かな自然に恵まれておりまして、その状況から富士フイルムとか、そのグループとか関連企業の方、それとビール工場が立地しています。企業の皆様は南足柄の環境をとっても大切にしながら事業活動を行って、発展をされている状況です。でまた市民団体についても、身近な自然とか、環境を未来に残そうとそれぞれ取り組みをされておりまして、そういった皆様が一堂に会して、次世代を担う子どもたちを含む、住民一人一人とともに時間を共有しながら環境の重要性といったことについて学び合いましょうというのが、今回の大きな目的となっています。
はい、リスナーさんで南足柄にお住まいの方がいらっしゃるんですが、毎年菜の花が綺麗だよとか、あと桜もね、富士フイルム、
そうですね、
ね、開放してくださって見ることもできる期間があるんですよね。
そうですね、
はい、たくさんメッセージいただきました。私昨年ちょっとお祭りに行ってみたんですけど、とにかく緑豊かで空気も綺麗で、また街のこの雰囲気が穏やかなんですよね。
田舎だからこそ静かっていうのもあるんですけども、とてもその穏やかな気候でもございますし、生活しやすいところっていうふうに、市民の方々はね、とても住みやすいところだって言って、他に動かずにここにずっと住みたいわっていう人が多いですね。
駅周辺はすごく、工事もされていて、綺麗になっているところがあって、また大切にしなければいけないところはそのまま残されてっていう、とってもこう若い方も楽しく住めるような、
そうですね、
はい、昔ならではの場所だけじゃないんだなって、そういうことを感じたんですね、南足柄市、ね、素敵なところですね。
子育てとかですね、生活をするという上ではとてもいい環境なところだというふうに思っています、うん、はい、
で、環境フェアというのは、はい、全国的にいろいろなところで行われているものでもあるんですが、
はい、
この南足柄市ならではの何か催し物っていうのはあるんですか？
はい、先ほどご紹介したようにですね、南足柄 その自然とか環境を大切にしているその企業の方々とかですね、市民団体の方々がですね、自分たちの取り組みを、いろんなその紹介をしてくれています。で、紹介するとともにですね、来場した方々に対してこういうふうにすると、より良い、環境になりますよとか、簡単にできるようなですね、ちょっとその改善するようなことの提案をしてくれたりとかですね、来ていただけると、こんなちっちゃなところから環境保全ができるんだなっていうことに気づいてもらえるような、そんな、ひとときを過ごしていただけたらなって、そういうふうに思ってるんですけど。
そうですか。
はい、
南足柄市が好きだからこそ、大切に思っているからこそ、思うこのことだったりっていうことをみんなで考えて、
そうですね、
いるということなんですね。
はい、
いろいろな展示とか催し物があるそうなんですが、はい、例えばどんなことがこの当日お祭りの日はあるんでしょうか？
はい、企業の方々とかですね、ブースを作ってございまして、その企業の方々のですね、環境保全に対するその活動とかをですね、パネルで紹介とか展示をしたりとかしてくれています。で、あとですね、平日になるんですけど、南足柄市内の小学校4年生がですね、順番に会場の方を訪れてくれることになってます。その時に、企業の方々とかですね、団体の方が子どもたちにいろんな方を説明したりとかですね、体験をさせてあげるようなことを考えています。子どもたちはですね、それらの体験を通して、環境を守るにはどうしたらいいかっていうことを考えてもらえるようになっているというふうなものでですね。
この環境フェアは4日間にわたって行われるんですよね。
はい、
ということは今お話しくださった、はい、この子どもたちは21、22、23の金曜日までの平日にと、
ね、
いうことなんですね。
はい、でそこで、はい、まだちょっとこう時間が足んなかったなっていう子は、その24日の土曜日にまた再度ですね、来て、お父さんとかお母さんと一緒に来てもらってですね、家族みんなでこう楽しめるようなっていう事例もありますね。
そうですか。はい、それもいいですね。一回見てから、ね、ご両親を案内するお子さんっていうのもなんかいいですね。
ぜひともその親御さんも連れてきていただいて、家族みんなでその、意識改革にしてくれたらいいなみたいな、それが狙いなんですけどね。
そうですか。あとは自然豊かな町にぴったりの川に生息する生物の展示や微生物の鑑賞もあると。
そうですね。はい、ちっちゃなコーナーですけども、
はい、
みんなにこうちょっと触れ合っても、そのなかなかこう見ることができないようなものも、うん、そこにこう展示して触れ合うことができるようにっていうふうなことで考えています。
それはいいですね。小さな生き物をこうじっくり見るっていうのも、
ね、
なかなかこういう機会がないとできないですからね。
そうですね。はい、
うん、はい、あと私が注目したのは無料という二文字があって、もう無料という言葉が大好きでして。
そうですか。はい。
そうなんです。
これですね。家庭、ご自宅でですね、家庭菜園とか、花を育ててられる方にとってはとても有効だと思うんですけど、
はい、
浄化槽のですね、オデーから作った、堆肥とかですね、木を、枝下ろしをしたその剪定紙をですね、細かくこうちっちゃくして、で、それをその堆肥にしてっていう、その、土のようなものを、それを当日、来場いただいた方に、配布することを考えています。
ああ、環境に優しい、植物にも優しい肥料なんですね。
そうですね、はい。
あら、あと段ボールコンポストの展示もあるんですね。
そうですね、はい。なかなか今普及がされていない状況なんですけども、よりそれがどのようなものなのかっていうことを見てもらって、
うん、
で、その利用価値みたいなものをこちらの方でしっかりと説明させていただきますので、
はい、
その利用につながればいいかなっていう、そういうふうに思ってるんですけども、
ね、自宅で出た生ゴミを肥料にしようということが段ボールなんですけど、
はい、
私もやりたいなって思っ ったんですけど、なかなか生ゴミを段ボールでっていうと、自分一人でだと勇気がいったり、あと分からなかったりってことが結構あると思うので、
その辺十分に説明させてもらいます、はい、
これはいいですね、
はい、ぜひともお時間取っていただいてですね、
そうですね、
はい、ご説明させていただけたらというふうに思ってますけど、
これから もっともっと気温が上がると生ゴミの匂いが気になるんですけど、そういう場合ね、ゴミの日って一日置きだったりしてなかなか ね、
そうですね、
出せないことがあるので、はい、こういう肥料に変えてっていうことができるとすごく全てにおいていいですよね。
でそのまま植物の生育にそれが、うん、役立つようなことになればね、とてもその リサイクルっていうんでしょうか、そうですね、そういうことによって流れと思いますので、うん、はい、
あとこの4日間開催されるうち、はい、最終日だけは違ったイベントがあるそうですね。
そうですね、最終日にですね、家族皆さんで楽しんでもらえますように、フリーマーケットのですね、もったいない市であるとか、焼きそばなどのですね、模擬店とかが出店する予定でいます。それとですね、あともう一つ、市内のですね、はい、ご家庭から出ました、不要な家具をですね、抽選で、提供するというようなこともさせていただきます。
今そういうリサイクルがさらに流行しているので、時代に合ったまた環境に優しい催し物が最終日にドンとあるんですね。
はい、はい、そうですね。それを楽しみにこう来ていただける方も毎年いられますので、うん、ぜひともちょっとこう競争率が高くなっちゃうかもしれないですけど、はい、ぜひともこうチャレンジしてみられるのはいいかなというふうに思います、はい。はい。
その抽選会などは何時くらいからなんでしょうか。はい、
お昼過ぎからになりますね。
そうですか。
はい。
じゃあ午前中10時くらいから焼き鳥とか焼きそばを楽しみ。そして午後からはそういうリサイクル、
ね、
フリーマーケットを楽しみ、一日遊べますね。
はい、
は
い、で追加の情報でですね、はい、12時からですね、12時45分ぐらいまでなんですけどね、今回のその会場でその市民団体として参加されている方々の有志がですね、はい、サックスとシンセサイザーとベースで、うん、演奏していただくようなそのお昼のミニカンサートっていうのも予定してますんで、本当にその一日楽しんでいただけるようなことで、開催するつもりでいますので、はい、お誘いを申し上げるところでございます。
はい、はい、なんか盛り上がりそうですね。
はい、いいですけど、うん、はい、
改めて開催場所と時間をお願いできますか。
はい、はい、開催場所はですね、はい、南足柄市役所で行います、日にちについてはですね、6月の21日の水曜日から、24日の土曜日までの期間です。時間こちらは、21日、22、23、こちらはですね、午前10時から午後4時まで、最終日の24日は午前10時から午後2時まで、このような時間で開催することを予定しています。
はい、電車で行きたいなという方は、はい、最寄りの駅はどこでしょうか。
はい、小田原駅からご案内しますと、はい、駅構内の1番線2番線ですかね、伊豆箱根鉄道大雄山線にご乗車いただきまして、終点の大雄山駅が最寄り駅となります。駅を出て、左前方の信号を渡って、まっすぐに300メートルぐらい進んだ信号の左側にですね、市役所が建っています。はい。
21日から4日間開催される南足柄市の環境フェア、盛りだくさんの内容ですので、皆さん足をお運びください。矢後さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
南足柄市の町明さんと呼ばせていただいたんですが、はい、またぜひお知らせなどをこの番組でお願いします。
はい、よろしくお願いします。
以上、第21回環境フェアについてお送りしました。矢後正明さんでした。ありがとうございました。ジャミロクワイ。コズミックガール。 時刻は午後1時49分を回りました。ラジカルランド神奈川県西部の皆さんにお送りしています。お相手はゆっきーこと伊藤ゆきです。メールいただきました。ホタルダの MM さん、ありがとうございます。ゆっきーだけじゃない声が聞こえて楽しそう、笑っているの誰ですかと。あら、聞こえましたか。ホラーだっていう、あ、さっき到着したノブさんがホラーだって。違うんですよ、ラジカルランドはこのスタジオの扉開けっぱなしなんです。普通ね、ラジオの放送っていうと分厚い防音式の扉をがっちり閉めてお送りしてるんですが、生放送のこの番組はもうめんどくさいんでね。そういう意味じゃなくてね、楽しい音をできる限り皆さんにもお届けできたらなということで、開けっぱなしでお送りしているので、ディレクターの声が皆さんに届いてるんです。おそらくホタルダの MM さんが笑っているのは誰ですかっていうので、聞こえてるのはディレクターのヨコちゃんの声ですね。今まさに笑ってたのがヨコちゃんで、そうですね、どんな人かと言いますと、まあ、男性だっていうのはわかると思うんですけど、霞が関にいそうな、ディレクターわかりやすいと思うんですよ。霞が関にいると思います。あと、もう一人、今、ボソボソっと言ったディレクターのシマちゃん。シマちゃんは平成ジャンプにいそう。以上です。さあ、続いて、ラジオネームブルーさんからのメールです。忘れられていませんかという件名で、忘れるわけないじゃないですか、ブルーさん。ラジオネームブルーさん、アルファベット小文字で BLUE って書いてブルーさんなんですが、私ブルーさんからラジオネームでこうメッセージいただくまでは青い色ブルーちょっと苦手だったんですよね。気持ちがブルーになるとかね、よくそういうあまりプラスじゃない時に使われる色なんですけど、空の色、スカイブルー、綺麗じゃないですか。あとは忘れな草、私が育てていたちっちゃい忘れな草の花もブルーが多いんですよ。よく考えたら私もブルー好きだったんですね。そこで色好きになったのがブルーなので、忘れるわけないじゃないですか。ラジカルが新しくなってからまだ月末の金曜日の放送を聞いていないのですが、と。あ、そうですか。4月末からプレミアムフライデー、毎月末の金曜日はちょっと内容を変えてお送りしてるんですが、もしよかったら聞いてみてください。で、リクエスト曲は月末の金曜日でないとなかなかかけてもらえないのかな、てんてんてんと。それがですね、皆さんからもうありがたいことにたくさんこの番組メッセージ、リクエスト曲いただけるようになりまして、そうなんです、すべての方がお送りできなくなってしまったんですね。またよく喋るのも出てくるんで今準備カチャカチャカチャカチャ、なんかいろいろ筆箱、それお財布のぶさんのそういうのねやっててね。なので月末にできる限りということと、あとこのように今日はたくさん皆さんからいただいているメッセージご紹介できる日もあるので、ラジカルランド何が起きるかわかりません。できる限りお送りしたいなと思っていますので、ぜひこんな番組ですがお付き合いください。今日はいっぱい洗濯物を干したのでゆっくり聞けるかどうかなのですが、久しぶりなので楽しみにしていますと。 ありがとうございます。それではブルーさんからいただいたリクエスト曲お送りしましょう。岸田さとしさんで君の朝。
横たわる君の顔に朝の光が差している。過去の重さを洗おうとしてたどり着いた深い眠りを。
今週もカミカミの私ユッキーがお送りしております。今日あまり噛んでないですよね。どうしたんでしょうか。いいことがあるんでしょうか。メッセージいただいています。晴れた午後はいいねさん、こんにちは。先週はご紹介できなくてすみませんでした。定年を迎えた60歳から妻の同意を得て一人暮らしを始めました。 20年ぶりの一人暮らしを経験してみると改めて長年支えてくれた妻に感謝する気持ちになりましたと。あら、そうですか。奥様すごい優しいね、心配だったりってきっとあると思うんですけど、いいよって。素敵な奥様ですね。でもやりたいなっていうことができるってとっても素敵ですね。すごいいい夫婦関係なのかなってメッセージお読みする限りではね、伝わってくるんですけど、なんか新婚の時の気持ちを思い出したりとかあるのかな。メッセージありがとうございました。そして馬車道の馬車馬さん、今日は晴れて暑い小田原ラスカの屋上で聞いています。紫外線余計のスプレーをして出てきました。屋上にいる人たちは日陰で思い思いに過ごしていますと。ねえ、暑いみたいですから、馬車道の馬車馬さんもどうぞ暑さ対策。噛んじゃいました。時刻は2時です